はい、ということで倫理観がどうとかこうとかって話なんですけども、倫理観って何だろうってことなんですけども、ちゃんと段階があるってことは私知らなくて、なんかそのなんていうのかな、人間性みたいな感じで片付けてたんですよね、倫理観のこと。だけどちゃんとそのどういうふうに人間が獲得していくのかとか、いつぐらいにこういうことを覚えられるのかとか、そういうのがねちゃんともう学術論文というか教科書になってたんですね。だってそれ全然知らなくてなんです。で何で検索したら出てくるのかな、とにかく倫理観発達段階とかで、発達理論とかで、やると出てくるんですけども、先駆者はですね、コールバーグっていう方みたいですね。コールバーグが道徳判断発達というのを示して、でその後心理学者のダモンとセルマンが段階ゼロを追加したものです。で、いろいろな解釈もあったりするらしいんですけども、ちょっともし興味があったらメモを取りながら聞いてみてください。あとは、倫理観、発達子どもとかで検索すると、ある程度のものは出てくるので、そういうのもありかなと思います。まず段階のゼロとしては、幼稚園に入る前4歳ぐらいで、自分の欲求が正しいという信念が道徳の判断基準になるということです。例えば自分が欲しいものが叶えられないのはフェアじゃないという、感じで怒ったりするけれども、例えば手に入らないとか、これ自分がやりたいのにできない、なんでおかしいでしょうってなるっていうのが、段階ゼロの自己中心的判断だそうです。で、大人がすると何わがまま言ってんのってなるけど、子供的にはその自分なりの正義感に基づいて主張してるということなんですね。で段階1、他律的道徳性で、5歳ぐらいらしいんですけども、権威を持った大人が決めることが正しくて、それに従うことが正しいと判断すると、先生とか、お母さんとかお父さんの言うことを、聞くようになり始めるということなんですね。ただ、あの人が言ってるからこうだっていうだけであって、ことの善悪から判断しているものではいけないというわけらしいですね。例えば、例えばなんかお店から勝手に物を取ってきてはいけないっては思ってなくて、お店から勝手に持ってきたら、お母さんに怒られるからっていう判断で善悪を判断しているということです。で、この段階にちゃんとしつけをするのが大事だというふうに、あるサイトには書いてありますね。で次段階2、個人主義的な道徳性ということで、小学校低学年だそうです。この頃だと自分が損していないかを考えるということですね。自分の行動の損得が道徳判断になる時期だそうです。だから、なんていうのかな、自分が損しないことだから、頑張ったら、例えばプレゼント買ってもらえるとか、そういうことで、自分を、そういうことが道徳観の基準になる時期なんだそうですね。でこっからね、次が大事なんですよね。段階3、良い子への思考、小学校中学年、この頃になると、例えば友達にこう殴られたりとかしても、自分が殴り返しても意味がないとか、そういうことを考えられるようになると。で、他人から評価されることによって自己評価が高まっていい気持ちになる。で、そういうことを繰り返すことによって、人を助けてみようかなとか、お手伝いを自主的にするとか、そういうことができるようになってくるそうなんです。だから今段階3の話をしてるんですけども、段階2の時点で、損得で、道徳感があったので、段階2でこの時に、ちゃんと、なんていうかな、しつけというか、社会の中で、感謝されること、ありがとうって言われることを覚えさせることがすごく大事だというふうに書かれています。で、今段階3のところまで話したので、段階4、社会システムに対する責任感ということで、10代の後半、高校生とかですね。でこの段階になると、社会の秩序を維持するために、自分がやらなくてはいけない義務感というもの、法律を守ることとか、それから地域社会で、しっかりとこう自分の立ち位置を見つけるとか、そういったことで倫理観を、考えられるようになるわけです。 で例えば、あるサイトに、ま、あの万引きの例が書かれてたんですけども、万引きするとそのお店の人やが迷惑かかったり自分が逮捕されるっていうだけじゃなくて、それによって、社会の影響とかそういうことも考えられるようになる。まあ、これでやっと大人ですよね、やや。で段階後、規律的な良心、成人の初期の段階ということで、法を守る、そして、人権を尊重する、人々のための社会システムが存在するのだということを理解することですね。で、段階6、普遍的な倫理原理で、これは例えば正義とか平等とか尊厳とかそういうことから、こうなんてこう高い位置でちゃんと倫理観というものを考えられる。例えば自分は困っていないけれども、こういうことが世の中で起こってるのはおかしいよねというふうに考えたりすることができる。それが、段階6の倫理観ということです。で、ここまでで一応倫理観のランク付けっての終わりなんですけども、これらを聞いて、気づいた方いると思うんですけども、大人なのにですね、段階2ぐらいで止まってる人結構いますよね。要は自分が損がしない、損をするかしないかで倫理観の判断をしている人、例えばお小遣いもらえないんだったらお母さんの手伝いしないとか、それから、殴られないんだ、殴られたら殴り返していいんだとか、そういうなんか自分が損をしないっていう観点でしか見られない人っているじゃないですか、大人になっても。それ小学校低学年のもう道徳性なんですよね。で大人になるために段階3、段階4、段階5を経なきゃいけないってことで結構道のり遠いんですよ。でも私は多分話元に戻るんですけども、その価値観の違いとかって言って人々が分かれたりするのはこれなんじゃないかなって、これ見てすごく思いました。皆さんいかがだったでしょうか。なんかね、 いません、こういう人ね。で勉強ができるかどうかって結構別なんですよね。勉強できても本当両親が2とか3で止まってる人結構いるので、それを気をつけて見てみるといいなというふうに思います。でやっぱすごい 大切なのがやっぱ段階3、良い子になる、小学校中高年以降のそのなんていうかな、社会っていう中で倫理観を、自分の損得だけじゃなくて社会を成り立たせるっていう意味での倫理観を身につけるっていうのはやっぱりすごく社会性が必要なんですよね。やっぱ何か他人の期待に沿ったりとか何かで評価されてセルフイメージが上がって、で、身近な人や社会から感謝されたりとか、それやっちゃダメだよとかって言われたりとか、そういう社会からの評価を受けることによって育つ倫理観というのが大人になるためにはすごく大事なんだなっていうのがよくわかりますよね。ということで、倫理観ぜひ、覚えてみてください。これ結構見ると楽になると思うんですよね。なんか結構こう権威がある人でもこの人倫理観段階2だなとか思うと少しこう、仕方がないかな、だって倫理観の段階2って小学校低学年だもんって、小学校1年生とか2年生とか、うんちばっかり叫んで1日終わるような年齢じゃないですか、男性は特に。だから それとじゃあ対等に話し合えるかっていうと話し合えないですよね、っていうことを考えるとすごくいいんじゃないかなというふうに思いました。楽になるなと思いました。以上です。